はーい、会津万代さんは宝の山よ。
岡崎るつ子作詞、ドラマ「我山に向かいて」その前編。
小原翔介さん、なんで新章つぶした、朝寝朝酒朝湯が大好きで、それで新章つぶした、はあもっともだもっともだ。
てるおくんの歌聞くの小学校卒業以来ね。うまいわやっぱり。
いやいやいや、せっちゃん久しぶり。なに、まだキリスト教やってんの？
せっちゃんの旦那さん、牧師さんなんだよね。
どんな人？
顔の四角い人。
なんだ、それじゃあ俺にもチャンスあったな。
てるおちゃん、せっちゃんのこと好きだったもんね。い
やでも、ちっとも声かける感じじゃなかったな。なんだか大人っぽくて、いつも考え込んでて、本読んでて。俺なんかお呼びでねえって感じだよ。
てるおちゃんなら、みんなお呼びじゃねえだよ。
こりゃ参ったな。
還暦祝いの小学校の同窓会は楽しいものでした。けれど、懐かしい人たちに会っていると、記憶の底にしまっていたいろんな出来事がよみがえってきたのです。そう、確かに私は無口で孤独な少女でした。昭和12年の晩春、福島県大笹村の貧しい開拓農家の7人兄弟の末っ子として、私、安藤節子は生まれました。すまないね、のりお。またこんな年で赤ん坊なんて産んで。お前の出生前だってのに。
なに、母ちゃん。子は宝だよ。もっと頑張って10人産んだら、国から表彰されるぞ。
何も紙切れ1枚もらったって、米くれんならいいけどな。
そうだな。
私は一番上の兄の則男の顔を覚えてはいません。兄は昭和17年、私が5つの時に満州で匪賊、中国のゲリラ部隊との戦闘で亡くなりました。うちには毛の帽子をかぶり、馬にまたがった軍服姿の兄の写真が1枚あるきりです。私が小学2年生の時、戦争は終わりました。だからといって生活は楽にはならなかったのです。父は酒は飲みませんでしたが、いつも一攫千金を夢見ては失敗していました。荒れ地をいくら開墾してもろくな作物が取れるはずはなかったのです。
ただいま。
おかえり。
あれ、金子姉ちゃんは？
いつもは母が畑仕事に行っており、上の姉の金子が夕飯の支度をしているはずなのに。金子は宇都宮に行ったんだ。
宇都宮？なんで？
驚いて聞き返すと、母は顔を背けました。父は腕を組んでむっつりと座っています。
向こうは宇都宮でも一人の芸者置屋だ。何の心配もいんね。
そんなあんた。
なーに、金子だってお前、綺麗な着物着て喜ぶべ。
金子姉ちゃんが芸者に。姉ちゃん。
私は走りました。
姉ちゃんが売られちゃう、売られちゃう。
阿武隈川の土手をひたすらかけていくと、渡し船が小さく見えました。見覚えのあるかすりの着物を着た姉が乗っています。
金子姉ちゃん、せつこ、
じきに船は見えなくなりました。
あ、きれい。
泣き疲れて見上げた私の目に映ったものは吾妻小富士でした。磐梯山ほど有名で高くはありませんが、富士の名の通り美しい姿の山です。毎日見慣れていたはずのそれが夕闇の中でくっきりとそびえておりました。
あんなに綺麗な山、どうやってできたんだろう。きっと神様が作ったんだ。
私はそれから何かあるたびに吾妻小富士を眺めるようになったのです。上の姉の金子と再会できたのはそれから何年も経って、姉がずっと年上の資産家の後添えになってからでした。ほら節子、茶碗の下の方から食え。卵が入ってっから。
え、卵？
かき混ぜないで食べろ。
うん、
急いで。
ああ、疲れた。
お帰り。
お、節子、帰ってたのか、このガキが。飯食ってんのか。なんだ、方向先で食わしてもらえ。
顔をしかめてそう言うと、父は出て行ってしまいました。子供に贅沢な卵を食べさせたことが知れたら、母が怒鳴られてしまいます。私は大慌てで麦飯と卵をほとんど噛まずに飲み込みました。
子供にご飯を食べさせるのが惜しいなんて、あんなの父親じゃない。ひどい、ひどいよ。
その頃私は福島市にある田島書店に住み込んで働きながら小学校に行かせてもらっていました。その日は久しぶりに休暇をもらって家に帰っていたのです。私は父への憎しみを募らせながら福島の店に戻りました。
せっちゃん、ほら、吉田信子の本入ったよ。
ほんと？
汚さないでそーっと読むんだぞ。
うん。
店員さんたちは小さな私に親切で、本好きな私のために新刊本を店頭に並べる前にこっそり読ませてくれたりしました。私は吉田信子の花物語や吹屋浩司の美しい挿絵に夢中になりました。それは苦しい現実を一時でも忘れさせてくれたのです。
はい、いらっしゃい、いらっしゃい。
初売りだよ、お安くしとくよ。
新しい年に初めて店を開く初売りの日は駅前通りはにぎわいます。田島書店では初荷を下ろして得意先回りの後早めに店を閉め、店員全員で正月料理を囲むのが習慣でした。
ちょっとせっちゃん、あんたお雑煮の作り方も知らないのかい？
すみません、おかみさん。
すみませんだって、こんな鰹節いっぱいどうするんだい。雑煮の出汁は鶏に決まってるんだよ。雑煮も作れない、黒豆も煮れないんじゃ、あんたの母さん何にも教えてくれなかったんだね。
作れるはずはないんです。おせちも雑煮も食べたことはなかったんですから。うちではタンポポや大箱、さつまいものつるまで食べていたのです。
はあ、疲れたな。
湯の中に浮かぶごぼうのように細い自分の足を見ると、なんだか悲しくなりました。
あ、お山。
顎を風呂釜の縁に乗っけて外を見ると、ぼた雪の降る中、大好きな吾妻小富士が雪に覆われていました。
うちで見たのと同じ形だ。
しきりにうちのことが思い出されます。優しいけれど父に逆らえない母、借金ばかり作って姉の金子まで売ってしまった父。
あんな父ちゃんじゃなかったら私はこんなに大変じゃなかった。ああ、誰か私を助けに来てください。
私はいつの間にか山に向かって祈るような気持ちでいたのでした。 雪はしんしんと音もなく降り、夜の闇の中に沈んでいきました。